の話に移っていっちゃいましたね。
そうですね。
いや、なんかこう IT スキルとかってあれじゃないですか、結構なんか苦手って聞きませんか、うん、特許翻訳に限らずかもわかんないんですけど、どうなんですかね。なんでちょっとその辺がどうなんかなと思って、まあそのなんか専門知識とかもそうなんですけど、まあ、レバレッジの方は割とあれなんですかね、理系知識あんまりないって言ったら変ですけど、
今の方はでもなんか理系知識バリバリ、
今入ってる方バリバリ、
バリバリ、
そうか、確かにそうだった、
なんか方向性が
研究してました
か、完全に僕たちの受講の受講時代の話ですよね。
うん、まあそうか、そうですね、その感覚でいた、なんか
矢吹さんの後も20代めちゃめちゃ増えたし、
うんうん、ですね、確かにね、うんうん、増えてます、増えてます、
なんかブログ書いていない方ばかりなのですかね、なんか全然わかんないですけど、受講生は増えたんですかね、
けどその後の伸び、うん、伸びというか、
そう
ね、お忙しくて
でしょうね、
なかなかね、更新かっていうところで、
そう、若い方でそこまでこうがっつりって続けるのが難しいのか、 でも続けるのが難しいということであれば、本当にどんな立場の人だって続けるのって難しいですよね、
うん、一緒ですね、確かに
若い人は若い人なりで誘惑を断ち切ってやるのは難しいだろうし、
うん、
やっぱ子持ちは子持ちでね、そのバランス取るのも、
ね、
他の家族とのバランス取るのが難しいと思うんで、ね、だからこう受講検討中の方へのアドバイスとしたら、それぞれの方の立場からしたらどうですかね、うん、大島さん、
私ですか、もう急に来たうーんって聞いてたけど私ちょっと特殊なので、あんまり参考にならないと思うんですよね、
特殊、いろんな立場の人がいるんでね、
本当ですか、でも特殊というかですね、旦那さんがすごく協力的なんですよ、うち、
ああね
え、なんですよ、なのでですね、もうほとんどもう家事全般、まあ、掃除も洗濯もそうなんですけど、もう本当にそうなんですよ、で朝もお弁当を作ってくれてですね、でお昼ご飯とお弁当と夕飯とやってくれてですね、
あれですね、矢吹さんのためにもっとお伝えしておいた方がいいんじゃないですか
そうですね
なんでですか、
でも矢吹さんさ前なんかね、もし結婚するようなことがあれば奥さんの出張とかにもついていく、転勤とかにもついていって、僕がフットワーク
からできますからね、一応やろうと思ったら、
だから私それ読んだ時はなんて素晴らしい考えの方だと思って、柔軟性があるというか、
そうそう、若いのにとかって思っちゃって、若いのって変ですけど、
そうそう、
言い方が変ですけど、
そういう人が増えてほしいなって、ババアの感想で、
うん、でもなんか僕はなんか結構そういう考えが普通だと思ってるんで、
いやいや、
そうじゃない、
世代の違いかもわかんないですけど、ね、世代の人ってちょっとね、
ちょっと重いね、その世代ってこう連呼されるとね
世代
痛い
いやでも矢吹さん、いやでも言っても結構まだあれですよね、そういう考えの方ってなかなか
少ないんじゃないんですかね、少ないんですかね、うん、よくわかんないです、
矢吹さんの年代の周りの方はどうですか、
うんうん、どうなんですかね、
そういう話しないんですよね、しないっていうか、
しないね、しないかなってちょっと思っちゃった
そうかそうか、外国人の方の旦那さんってどんな感じ、旦那さんでってか、協力的
ですね、
あ、やっぱりそうかそうか、そうなんだ
ですね、周りもそうなので、多分みんな多分そうだと思います、まあ、もうちょっと世代がやっぱり60とか70にいっちゃうと、
う
ん、まあ、ちょっとやっぱり日本的なちょっと、ね、断定、まあ、何もしないみたいな、うちの、なんていうんですか、義理の父ですかね、うんうん、まあまあ、あんまり何にも割としない方ですけど、でもうち旦那さんは割といろいろやってくれて、うん、
あ、じゃあ協力的にその勉強
中も、ね、そうですね、
受講中も、
う
ん、あ、そうですね、やりやすかったかな、
そうですね、うん、割と掃除とかも一緒にしますし、
あ、一緒にやるんですね
掃除一緒にやります。
うん、偉い。
大体、うん、でも彼がやります、ほとんど。
へ
すごい綺麗好きなんですよ。
ああ、そうなんだ。
うん、人には頼めないみたい。
へ
自分でやるみたいな。
ああ。
助かりますけどね。助かります。でも周りもそうですよ。やっぱりお子、ね、小さい子供、赤ちゃんがいれば一緒にやっぱり世話してるし、
うん、
いいですよとか言って。
うーん、いいなそれは。
え、でも藤原さんのところは、でも旦那さんお忙しそうですよね。
うん、忙しいけど、あの自分もやらないけど、やらなくても文句を言われないから、
はい、うん、
うん、
あ、
自分やらないのに文句言う人が一番、
ね、これはちょっとき
ついです、
うん、かなと思うけど、でもその代わり本当に本当にやってくれないんだねって思う時も。
あ、そう、そういう経験がなくて、なんかこう、
ね、それは本当にね、あの恵まれてるよ。
そうなんですよ。だから結構あの、まあ、ブログ他の受講生の方とか読んでると、そうそうそう、
ね、苦労されてる方、
そうなんですよ。なんか別に思わなくていいんだろうけど、申し訳ない感じになってきて、
あ、思ってくれ、申し訳ないと。
もっと思えと。
もっと思え。
と
思え、恵まれた環境だと思
え、もうすいませんっていう、ね、気持ちになっちゃうんですけど ねそれがまあ当たり前になってもいけないんですけどね、あのもちろんやってもらってることに対して
ご家族の協力でみたいなね、
うん、本当に本当に助かりました。あの受講中、受講っていうかそのトライアル中とかも、いなかったら多分合格してないですよね。あのうん、できてなかったと思うので、
ね、てかできない、ちょこちょこ、うん、ほら片付ければいいじゃないってね、それもあるんだけどね。
そうなんですよ、うん、あるんですけど、
なかなかね、
そう分かってはいるんですけどね。そうそうそうそう、それできる人とできない人がいるのかな、どうなんだ。私はちょっと無理でしたね。
そこちょっと、なんか私とかも最初の頃はこう気分転換にやるとか眠気覚ましに家事をやるみたいな感じでやってたんだけど、だんだん本当にもう時間を忘れて仕事とかやってるんで、うん、本当になんか後からやろうとかそういうこう時間を取れなくなってきてるんで、うん、もう今はもう起きたらできることは全部やっとくとか、もう夜子供たちの、うん、塾の送り迎えの間、うん、もうパソコンに向かえないんだったら家事全部まとめてやるとか、なんかこう全てまとめて1時間なりを取ってガーッと一挙にやるようにして、うんうんうん、
いやでも、
うん、もうそれ以外の時間は本当にもうその子供たちが片付けてなくって もう片付けてないっぱなし。
あ、割と似てます。私もそんな感じです。あの、うん、そのまま放置というか、
そうそうそうそう、
やってますね。
じゃないとやっぱりもう全部時間持っていかれちゃうんで、
うん、そうですね、どっかで何かを妥協してというか、やらないと難しいですね。難しかったです。
あの、でも確か大島さんブログに書いてらしたと思うんですけど、うん、お子さん、まあその受講を開始して勉強今、うん、もう真面目にもう真剣にやるって時にちゃんとお子さんと話し合って、うん、なんか自分がっていうのをやってましたよね。ちゃんと、
一応なんかその、ね、さっきのまとめてにつながるんですけど、その子供がどうしてもその真剣に向き合わないとバレるんですよね。なんかわかんないんですけど、なぜかバレちゃうんですよ、子供に。なんで、うん、もうこの時間、例えば30分なら30分って決めたら、30分は真剣に子供と付き合うっていうか、その遊びも話もそうなんですけど、その時間を決めて、うん、で付き合う、子供に対応して、その後はちょっともうごめん、この仕事があるからって言って、これが終わったらじゃあ1時間30分取るからねって言ってやってましたけど ね、
うん、ね、それはすごいなと思って、
うん、
ね、
はあ、なかなか、でもやっぱりあれですよね、子供が小さいとそこを分かっ、寂しい思いっていうか、その あり、多分ある、あると思いますよ、子供、うん、だからそれがいいかどうかはちょっと分かんないです。なんとも言えないです。
そのうちに、その状態が子供にとってラッキーな状態になってくるんで。
そうだ、そうですね、そう考えると。
そうよ、そうよ、うん、もう、うん、
プラスにね。
逆にね、話しかけんといて状態になってくると思うんで。あと数年、ね、そういうのを、気を使わなくちゃいけないかもしれないけれども、やっぱり女の子もね、小学校後半とか中学生になってくると、
ああ、そっか、変わりますかね、
そんなに会話も
それはそれでどうなんだ。
いや、うちは結構喋る方なんでしたが、いつまでとっても喋る方なんで、いつまでとってもなんか喋りかけてくるけど、おいおい、中1男子だろって思うぐらいに喋りかけてくる方なんだけど、でもやっぱりこのご飯食べてるこの時間は、ガンガン喋ろうねっていう感じでお話しして、
うん、
で
なかなかそういう区切りっていうか、あれ必要ですよね。
そうそうそう、終わったら、
メリハリっていう、
お母さん仕事の時間だから、うん、絶対話しかけないでねでも話しかけてくるけど打たれ強い。
なんか嬉しいのが、そう、嬉しいのが、子供が部活ができるようになったら科学部に入りたいって最近言ってて、それがちょっと嬉しいですね。で、なんか科学の目で見る科学みたいな本が、を買ってくれたんですよ、旦那さんが私に。でもそれを子供がこう一生懸命読んだりとかして、元素、なんか元素ビジュアルなんか図鑑とか、なんかそういう、あ、そうそうそう、あ、なんだか結構キラキラしたやつとか、ちょっと元素記号とか書いてあるやつとか、アプリとかもなんか取ってきて自分で、
すごい、なんか
そういう、すごい、
そうなんですよ、なんかそういうアプリがあって、化学反応を起こす、見る反応を見るアプリがあって、それをやってて、
すごい、
科学部に入る、
小学校1年生、
あ、今1年生です。
すごい、
すごいね、
それはちょっと嬉しいですね。やっぱなんか見てたのかなって思うと。まあ、いい、それがいいかどうかはまた分かんないんですけど、ね、やっぱり割とね、こうオタクっぽい感じになるのかなとか思いながら
いやでも女の子もね、そういう理系知識をついてた方が絶対に、ね、時翻訳になる場合にはとか言って
そこ、
いや、お母さんの理系知識
あれ、皆さんって理系知識はどんなでしたっけ。
私は全然ないです。
藤原さんはないんですよね。はい、なんか私もないんですけどね科学部だったっていう、中学、あ、小学校の時に科学部でしたけどそれだけっていう。
いや、でもそれ強いですよ
いやでも
ほら、興味はあったって
、ね、あ、そう、まあ、だからそう、興味はあったんだろうなっていうのは分かる、うん、自分で分かるんですけど、でもね、どうなの、それだけ、そこがでも、レバレッジ受けるときに、科学部だったんですって言ったら、そこすごく引っかかってくださって、
へー、
そうなんですよ。なんか、え、それがあるんだったら大丈夫ですっていうようなこと言われて、え、これでいいのっていうこんなんでいいですかっていう感じではあったんですけど、そうなんですよ。そう、矢口さんはあれでしたっけ、全然文系なんでしたっけ。
文系でしたけど、高校のその受験のための理科の科目は化学を取ってたんで、化学、一応勉強はしてましたね。数学の方が好きでしたしね、社会より。
ああ、数学知ってましたね。
数学してましたね。
はい、好きで、社会が嫌いだったのが苦手だったのかな。
消去法
いや、あんまりその、今は結構世界史とかも、その世界のこう、動きとか見ると面白いですけど、受験の時の世界史とかって、なんか覚えるだけで面白くなかったんじゃない。
そうなんだっけ。そうか、
僕は苦手でしたね、うん、なんか同じ時代にどこでどの国地域で何が起こってるのかってなんかこう合わせられないじゃないですか、横で、うん、あれが無理でしたね。
世界史私もダメだったな、全然、あ、興味が湧かなかった。
世界史、そっか、私好きでしたけどね、世界史。
好きっぽい、なんとなく好きっぽい気がする。
しかも僕はあれですね、国際系の枠部に進むのに本当はその地理 取りたかったんですけど、地理で勉強してもいいかなと思ったんですけど、うん、あのなんか社会科は1科目なんでセンター試験、でもなんか地理好きなんで地理取ろうかなと思ったんですけど、なんかここで好きな方を取って勉強するのもなんかあかんかなと思って、
あえて
世界史を選んだ。
厳しい道を歩んでたんだ。
ちょっとこっちを勉強した方がいいんじゃないかなみたいな。
すごいね、
チャレンジャー、うん、
得意分野で勝負じゃないんだ。
しないところが ね
かっこいいね。
天の尺か。
天の尺ですね。
かっこいいねって言ってるんだよ。
まあ、あれは別に天の尺じゃなかったと思いますけど。
そっかそっか、そこは違ったんだ。